ケシャ TikTok でした。
ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーは愛媛県歯科医師会の提供でお送りします。さて今日はですね、愛媛県立中央病院臨床検査技師小林智子先生にスタジオにお越しいただきました。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回糖尿病の検査についてね、お話をお伺いしたいんですが、どんな検査があるんですか？
はい、基本の検査はですね、血糖値検査になります。血糖値はですね、血液中のブドウ糖の量のことになりまして、食事をすることによって上がったりですね、下がったりします。そのために検査では朝食を抜いた空腹時血糖値、 75g のブドウ糖の甘いジュースを飲んだ後に調べる 75g 蛍光ブドウ糖負荷試験での血糖値、で3つ目が食事の時間を考えない随時血糖値に分かれております。
あら、結構じゃあもう念入りに調べ上げると、
はい、
この3つの検査のうちにこの甘いジュースを飲むっていうのはどういう意味があるんですか？
はい、ジュースを飲むことでですね、食後高血糖を見つける目的があります。
食後の高血糖、
はい、ですね、糖尿病の前段階の予備群ではまず食後の血糖値が上がっていきます、はい、この食後高血糖が血管の動脈硬化を進行させると言われていまして、糖尿病予備群の段階から始まります、はい、でこれ動脈硬化の模型なんですけど、持ってきてみたんですけど、下が動脈硬化の血管です。血管の中がちょっと大変なことになってるかと思うんですけれども、
これ触っていいんですか？
はい、触ってみてください、
はい、って書いてる、ディズニーラジオ的だいや皆さん見えないです、ごめんなさい。あ、はい、なんてデコボコしてるんです。血管の中が固くなってると、
ね、上がしなやかなんで、はいはいはいはい、スルスルしてると思うんですけど、下はデコボコしてますので血流が流れにくいことが分かるかと思います。
なるほどね、
はい、食後高血糖を放置しますと、やがて空腹時血糖の方も高くなりまして、糖尿病がどんどん進行していって、動脈硬化だけでなく他の合併症もすぐに症状は出ませんけれども進行していきます、はい、で今日はですね、この検査に使う甘いジュースを持ってきましたので、ちょっと正岡さんに、はい、飲んでいただきたいと思うんです。
ラベルが、はい、液ってか G 液とかって書いてあるんですけど、
はい、あ、大丈夫ですのでちょっと飲んでいただきたいんです。
本当に飲んでいいですか、はい、怖いな。いただきます、はい、
どうでしょうか。
甘い言ってる場合か、はい、
これ1本飲みますのでね。
本当に甘い、これ。あ、でも炭酸、はい、ビタン酸で。
そうですね、ビタン酸聞いております。当日の朝は空腹時で来ていただいてこれを、飲みますけど、まず採血した後にこれを5分以内に飲んでいただきまして、30分後、1時間後、2時間後と採血しまして血糖値を測っていきます。
225ミリを5分以内で。
そうですね、ファンタが 500cc で 60g 糖がありますけれども、これ 75g ですから、ファンタよりちょっときつい糖分が入ってると。
いわゆる検査用に、はい、あえてそういうふうに作られてやるということ、
はい、糖分をいっぱい入れてるということになります。
なるほどね、はあはあはあ、はい、いやー、これはまあ、でもいろんな数値が出てて、これ難しいんですが、はい、先生、
はい、そうですね、血糖値の数値についてちょっと整理したいと思います、はいはいはい、糖尿病を疑って受診を進めるのが空腹時血糖値126以上になります、うんうん、次に糖尿病予備群は空腹時血糖値が110から125でですね、うんうんうん、その可能性があります、うん、で先ほど言いました診断用のジュースを飲んでですね、予備群かどうかを見極めます、はいはい、また空腹時血糖100から109は正常の中に入りまして、うん、正常高値といって将来的に糖尿病になりやすいということが分かっていまして、検診で保健指導が入ることになってきています。
まあ、初期の段階とかね、はい、いろいろ認識皆さんも持っておいた方がいいということなんですけれども、はい、やっぱ手元にね、いろんなその健康診断の結果とかが届いている方もいらっしゃると思いますが、はい、いろんなこれ先生、数値が出てきて難しいですよね、はい、
そうですね、糖尿病予備群の可能性があるのが空腹時血糖110以上ということですので、警察の110番とか言ってですね、覚えておくといいかなと思います。
なるほど、それで110を覚えておいてください、はい、ということですね。
110がラインになります、
はい、覚えやすくしていただいておりますが、はい、血糖値の他にこの糖尿病を見つける検査っていうのは何かあるんでしょうか？
はい、 他にはヘモグロビン A1C という検査があります、うん、ヘモグロビン A1C は血液中の赤血球に含まれる酸素の運搬体のヘモグロビンというものとブドウ糖がひっついたものでですね、うん、このヘモグロビンはブドウ糖を見つけると次々にひっつく性格がございます、うん、そのために血糖値が高い状態が続きますとこのヘモグロビン A1C の数値も上がってきます、うん、でこの数値を見ますとだいたい 1,2 ヶ月の長期間の平均血糖値が分かると言われています。
はあ、また難しい言葉ヘモグロビン A1C、
はいはい、
この数値どのような数値なんでしょうか。
はい、ヘモグロビン A1C は 6.5% 以上で糖尿病を強く疑います、うん、6.0 から 6.4% の方は糖尿病予備群の可能性があって精密検査をお勧めしております、はい、5.6 から 5.9% の方でもですね将来的に糖尿病になる可能性が高いですので検診においては保健指導が入るようになっています、はい、また糖尿病患者さんの場合には目標値が設定されております。基本的には合併症予防のためにはヘモグロビン A1C 目標値は 7.0% 未満になっています。ただですねこの目標値は患者さんの状態によって違ってきますので主治医の先生にぜひ目標値はお聞きください、
ねえ、今日は糖尿病の検査についてお話をしていただきました。いやいろいろ出てきましたけど空腹時血糖値は110以上、はい、でヘモグロビン A1C は 6.0% 以上と、はい、これがまあ糖尿病予備群の可能性があるということですので皆さん検査結果出た時にはこの数値をね、はい覚えておいていただきたいです、この時間は愛媛県立中央病院臨床検査技師小林智子先生にお話をお伺いしました。小林先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますのでそこをクリックしてください。このコーナーは愛媛県歯科医師会の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。